ヤンカラプテ小杉浩太です。早いもので2025年も残すところを2ヶ月を切ってきました。日本の暦で11月は霜月、どうでしょうか。車のフロントガラスには毎朝霜がついているのではないでしょうか。僕は北海道に来て初めてスターターというものを知ったんですけど、まだつけるのをよく忘れるんですよ。あっと気づいた時にはもう出勤直前。フロントガラスが凍っていないことを祈りながら車のドアを開ける毎日です。そしてこの時期からは本当に風に気をつけたいですね。二無谷でも随分と風が流行ってしまったようで、10月18日に予定されていた学習発表会が翌週の25日に延期されました。それでも子どもたちは一生懸命に発表してくれて、今年も大盛況でした。ということで今回は二無谷小学校の学習発表会についてお話しできればと思います。それではどうぞ。ピリカのヌアエンコレヤン、よく聞いてくださいね。ワンチュプオルシペ、ワンチュプトゥワンアシクネと二無谷ポンカンピヌカッチセオッタ学習発表会セコロアエイキアナワ、ワントゥペサントタアカラクニルエネアコロカオムケからソンのスルドケシリアンペネクスシネイキットをかけたネアイキヘカッタラキルエネヘカッタラカ先生歌らか学習発表会へとこゆきピリカの帰化入家し南高路セコロクヤイヌコロカソンのピリカプネアは10月のお話。10月25日に二豚に小学校で学習発表会が行われました。18日に行うはずでしたが、風がとても流行ってしまったので1週間後に行われました。子どもたちも先生たちも学習発表会の準備を良くすることが難しかっただろうと私は思いましたが、本当に素晴らしいものでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。発表会ではウクライナの民話をアイヌの物語に置き換えた作品や子どもたちによる楽器の演奏、そして創作劇イヴォロ・オルシペなどが披露されました。ところでこのイヴォロという言葉、皆さんはご存知でしょうか。アイヌ語辞典を編纂した茅野茂さんによると、イヴォロとは狩りに行く時の自分の場所、行きつけの山の懐を意味するそうです。つまり食料を得るためのとても大切な場所、生命を支える暮らしの領域といえるものです。かつてこのイヴォロを犯すことは重大な罪とされ、発覚するとチャラン家と呼ばれる裁判が開かれたといいます。それほどまでにアイヌの人々にとってイヴォロは生きる上で欠かせない存在だったのです。創作劇イヴォロ・オルシペではアイヌの人々が暮らしていた土地に和人が入植し、発展とともに自然が壊れていく様子、そして自然と人間が隣り合って生きてきた心が失われていく姿が描かれました。やがて自然を恐れ敬う心を失った人間に自然が牙を剥く、そんな中でアイヌと和人が手を取り合い、かつてのイヴォロを取り戻そうとする、そんな物語でした。アイヌ文化の学びを通して環境問題や現代社会の課題に向き合うその姿勢、子どもたちのまっすぐな思いに思わず自分自身の生き方を振り返る、そんな時間にもなりました。本当に子どもの持つパワーってすごいですよね。といったところで今回もお時間となりました。最後にもう一度アイヌ語でお話ししますので、どんなことを言っていたか思い出しながら聞いてください。それではどうぞ。カンナスイクエクスネナ、もう一度言います。ワンチュプオルシペ、ワンチュプトゥワンアシクネとニブタニポンカンピヌカッチセオッタ学習発表会セクロアエイキアナワ、ワントゥペサントタアカラクニルエネアコロカオムケからソンのスルドケシリアンペネクスシネイキットをかけたネアイキヘカッタラキルエネヘカッタラカ先生ウタラカ学習発表会エトコイキピリカの帰化入家し南コロセコロクヤイヌコロカソンのピリカプネアは、いよいよ今年も残り少なくなってきました。体調に気をつけて2025年を一緒に駆け抜けましょう。それではスイヌカランロ、またお会いしましょう。小杉浩太でした。